皆さんは好きなバンドとかね、ありますかっていう話なんですけど、私ね、好きなバンドいるんですよ。まあ、昔からね、よく言っているのが、まあ、サンボマスターとか、あとガガガスペシャルとかね、こういったバンド私好きですと。ただ、その中でね、最近好きなバンド、まあ、一つありまして、まあ、最近ちょこちょこね、名前出すんでね、もう耳にタコだよと、ね、思ってる人もいるかもしれませんが、そう、ね、そういうタイミングで言うバンドのね、お名前はこちらなんですけども、新天地、開闢集団ジグザグというね、もうね、何回言ってんのお前っていうね、話かもしれませんが、いや、ぜひね、新天地開闢集団ジグザグ、ね、名前だけでも覚えていってくださいというところなんですけど、まあ、すごいのよ、本当に。あの、何がすごいのかっていうと、今度ですよ、11月15日に日本武道館で、ね、単独ライブをするわけですよ。とか、そういうぐらいビッグになりつつあるね、バンドなんですけどね。で、私もいつぐらいからですかね、結構ね、まあ、好きなんだって話をし始めてですね。まあ、かれこれお時間経つわけなんですけどもね。で、先週とかですか?もうね、ライブ行ってきてさ、ゼップ羽田、ね、行ってきましてね。まあ、ライブも楽しませていただいたりとかね、しましたけどもね。で、まあ、ね、私そうやって好きなバンドがあるわけですよ。ね、まあ、今一押しはジグザグということなんですけども。そしたらですね、やっぱりなんだろうね、こういう時って流れがね、あるんだよねと思って。何かというとですね、毎年夏になるとさ、ね、夏フェスってやるじゃない？いろんなの。で、その中で、まあ私、まあ行ったことあるね、夏フェスってのは、まあロッキンジャパンぐらいしか行ったことないんだけど、ロッキンジャパンはね、多分2005年と2018年かなの2回行ってんのよ。で、今年ロッキンジャパン2022ですね。なんですけど、いや、たまたまね、別に一緒に行こうかななんて思ってる人もいないしさ、周りでね、そんななんかバンド大好きみたいな人たちがね、いっぱいいるかっていうと、そんなわけでもないからさ、まあね、行くなら一人だなと思ってるし。だから別に、特に意識してなかったの、今年のロッキンジャパンとか。なんだけど、ツイッター見てたらですね、なんかそのジグザグのですね、アカウントなのかなが、一つつぶやいてるんですよ。何かなって見ると、ロッキンジャパン出ると。いうツイートを見ましてですね。いや、マジかと思って。いや、ね、もちろん勢いがあるのは分かってたよ。ね、やっぱり私が注目したぐらいのバンドですから、やっぱりそりゃ、ね、武道館もね、やりますし、これからもっともっとね、だこの間だってね、まあ、そういうフェス的なものでさ、メトロックっていうね、そういうなんか音楽のね、バン、なんかその、祭典みたいなのも出てましたからね。だから今年はすごい勢いあるななんて思ってたんだけど。その勢いがさ、まさかね、ロッキンジャパン出るとは思わないじゃん。マジかと思ってさ。で、ちょっと行きたいななんてね、思ったりはしましてですね。で、ラインナップ、まあそのアーティスト、まあいっぱいあるわけですよ。5日間ぐらいあるのかな。で、その中でね、アーティストがね、いろいろ出るわけなんですけども、結構ね、いろんなアーティスト出るんですよ。皆さんご存知のね、アーティストもいっぱいいると思いますけど、誰とか知ってんのかな、みんな。今ね、ちょっと、ロッキンジャパン2022のね、サイト見てるんですけど、でもさ、このラジオを聞いてる人たちはさ、あまり、その、なんていうの、最近のバンドとかはあんまわかんないと思うのよ。おじさんだから。で、俺もしかりだよ、それはね。 名前は知ってるけど曲はちょっと聞いたことないかなとかって結構多いじゃない、意外と。とかって考えると、まあね、バンドの名前言ってもね、わかるんかななんて思ったりするんだけど、まあね、いろんなの出ますよ。で、さっきも言ったね、私も好きなバンドとしてサンボマスターも、8月13日かな、土曜日出ますし、まあ他の 日とかでもね、あのやるのはね、8月6日7日で、11、12、13との5日間やるのよ。で、サンボマスターは13日、最終日の土曜日。で、ジグザグが出るのは、12日の金曜日ですと。で、サンボマスター見たかったなーとか思ってんだけど、でも、やっぱりね、ジグザグ見たいなってのもあるし、で、他に、じゃあその金曜日、ジグザグが出る日ね、12日の金曜日は、どのね、バンドが出るのかっていうと、アシッドマンとか、ねえ、アシッドマンなんてね、ちょっと発音合ってるかわかりませんけどもね、アシッドマンは、まあ俺二十歳ぐらいの時にね、多分出てるから、俺実家の頃住んでる、実家住んでる頃にね、アシッドマン聞いてたからさ、石頭とかね、聞いてましたからね。だから、まあまあ長いバンドですし、ねえ、素敵なバンドだからね。で、他にも、俺ね、好きなバンド、っていうかそういうグループいるのよ。何かというとですね、この日出るんですよ。Fear and Rosing in Las Vegas。好きなんだよね。昔前なんか言ったことあると思うんだけど、このラジオでも。ね、パルさんそういうの聞くんだっていう感じあるかもしんないけど、ね、パルさんって、牧原のりゆきだけじゃないのみたいなね、感じのイメージあるかもしれないけど、そうじゃないんだよ、俺は。Fear and Rosing in Las Vegas とか好きなんだよ。曲名とかわかんないよ。ね。大概俺はもう曲名ってわかんないからさ。音楽を聴いてさ。ね、別に曲名をなんか歌詞の中でね、言ってくれてればさ、あ、これなんだなってわかるけど、そうじゃない限り、ね、どの曲とどの、ね、なんか、曲名と音楽がリンクしてないんだよ、俺ね。で、音楽聴いたら、あ、この曲知ってるみたいな感じになるからさ。あれなんだけど。まあ、そんなね、じゃあ全然ファンでも何でもないじゃんってなるかもしんないけど。まあ、そのぐらいのにわかなんですけども、すべてにおいてね。だけど、好きなんですよ。Fear and Rosing in Las Vegas とかね。まあ、ちょっと長いんで、もう今後ラスベガスとしかもう言いませんけども。だから、で、俺、前からライブ聴きたかったの、ラスベガスの。なので、ラッキーだよね。と思って。ジグザグの、ね、ジグザグ見たいなと思って行くのに、したらラスベガスも来ると。いや、素晴らしいなと思って。ね、いつか行ってみたいなと思った、本当に。で、あとはね、出るバンドがね、ベースボールベアとかね。あとはね、まあ、大きいバンドというと、ワンオクロック。うん、でワンオクはあれ、あんま聞いたことないんだよ、俺ね。みんななんか、俺たちよりもちょっと下の世代はさ、ワンオクとか聞いてるじゃない？でもさ、その、俺が若い頃聞いてたバンドの多分、なんだろうね、一番最後というか、最後って言ったらまたあれなんだけど、バンプオブチキンぐらいなんだよ。ね、だから、それよりももっと若いバンドってなってくると、おじさんちょっとね、あんまりわかんないところはあるんだよね、正直。だワンオクとか、聞いて育ってないのよ。まあそりゃそうだよね。40超えたおじさんだからさ、なかなかさ、ねえ、その、若者にすごい支持を受けてるバンドみたいなのをさ、あんまり聞いてはいないんだよね、やっぱね。それはやっぱりその年代がね、一番、まあ聞くっていうかさ、20代の頃に、たぶん10代、20代で一番聞くじゃない。バンドとかはさ。で、おじさんはね、おじさんの10代、20代の頃聴いてたバンドをさ、で、おじさんになっても聴き続けるっていうさ、ことが多いからさ、なかなかね、新しいバンドを開拓っていうのはなんか進まなかったりはするんだけど。でも、言ったらね、そんな中でね、ジグザグとかが出てきたのはね、なんか、すごいことだなぁと思うし。ね、いいことだよなぁと思うんだけど。 まあ、そんな感じで、ね、結構そういう、大きいね、バンドも出るわけですよ。この、8月12日の金曜日、ね。なので、まあ、行きたいな、ということで、私、チケットの方ですね、一応抽選になるんですけどもね。応募しました。高いんだよね、チケット。さあ、いくらでしょうか。で、ちょっと考えてみてください。5、4、3、2、1、0。お値段なんと、1万4000円。これ1日ね。うん、どの日でも1日1万4000円かかりますと。まあ、丸々1日楽しめるし、じゃあバンドいくつ出るんだって話だからさ。普通のバンド1個ね、楽しむっつったってさ、ね、ライブ行ったらさ、まあ、5000だ6000だかかるわけじゃん。ライブ代。で、それがね、好きなバンドが、いっぱいあるわけだよね。一日中見られるわけ。まあ、そう考えたら1万4000って、激安っちゃ激安なんだけどさ。でもね、まあまあ、お高いものですよ、本当にね。で、お目当てのバンドがなかったらね、一バンドしかない中で行ったらさ、ほんと1万4000円でね、一バンド見るだけで終わっちゃうからさ、高いんだけど。でもね、俺の場合は今回、まあ、まだね、これからアーティストどんどん増えていきます。で、ただ今の段階ですら、ジグザグとラスベガスが出てくるから、これだけでもね、本当に私はありがたいと。いうところで、どうですか皆さん。8月12日金曜日。ねえ、ロッキンジャパン2022年でオフ会なんてどうですか？来ませんか？みんなで一緒にジグザグ見ませんか？面白いと思うんだよな。一応、チケットは、1枚しか俺、応募してないんで、まあ、取れたとしてもほんと1枚。なので、誰かと一緒に行こうとかっていう予定は今のところないんですよ。なので、もしリスナーの中でね、まあ、ジグザグ、ね、別に、もともとね、この12日の金曜日に行こうと思ってたって人もいるだろうし、中には、あ、ジグザグ出るんだ、ちょっと見に行きたいなと思ってる人いるかもしんないし。で、ね、あ、パルさん来るんだったらね、ちょっと、なんか、面白いこと起きるかもしんないな、つってね、うん、行ってもいいかなとか思ってくれる人いるかもしんないし。まあ、そんなね、まあ、いろんな理由はあるにせよ。8月12日金曜日、私はね、もちろん抽選で当たればなんですけどもね、当たれば、行きます。ロッキンジャパン2022。なので、で、一人で行く予定なので、もし、ね、自分も一人で行くよとかね、いう人いたら、そこでオフ会というかね、一緒に回るってのもいいかもしれないですよね。わかんないですけどね、それね。ちょっとどうなるかわかりませんけども、まあそんな未来がね、今年あるかもしれないから、この夏は。なんていうお話なんですけど、で、いつもだとね、会場が遠いんだよ。ひたちなかとかってとこでやるんだけどさ、いつもさ、確かね。めちゃめちゃ遠いの、ひたちなかって。ただ今回ね、近いのよ。まあ、近いっつってもあんまそんなに、ね、めちゃめちゃ近いわけじゃないんだけど、ただね、アクセスは良くて、千葉の蘇我駅ってあるんだけど、蘇我駅から、ほんと徒歩10分かかんないぐらいの場所に、蘇我スポーツ公園ってあるらしいんだけど、まあ、行ったことないからわかんないんだけどさ。そこでやるんだって、今回は。だからさ、すごいアクセスが楽っていうか、ほんとね、前のね、ひたちなか、めっちゃ遠かったんだよね。ちょっと笑えないぐらい遠かったんだよね。めんどくせえ。しかも、駅からバス使って移動したりとかあるんだけど、今回そんなことなくて、だって、蘇我駅って、東京駅からでも、JR 総武線の直通快速使えば45分で着くのよ。まあ、東京から45分だったらギリ行け、いいじゃない別にさ。で、 蘇我駅着いたら、そっから徒歩8分で、ロッキンジャパンの会場。うん、だからいいよね。本当に。と思ってます。アクセスもしやすいのでですね。秋葉原とかからでもね、行けるしね、別にね。まあ、どっからでも行けんだけどさ。まあまあ、アクセスはいいと。だから、行きもね、そんなめちゃめちゃ早起きしていかなくてもいいし、帰りもね、そんなに時間かかるわけでもないんでね、次の日も、まあ、楽かなって。で、ちなみに金曜日だからね、私仕事ある日なんですけど、まあ、事前に申請出してね、この日はお休み取って。で、土曜日はね、通常通りだと、普通に休みなんでね。まあ、翌日休みという形なんでですね、私ちょっと楽しみだなと思ってます。なので、ね、久しぶりにロッキン、ね、4年ぶりか、ね、2018年だからね、最後に行ったのね。4年ぶりに、ちょっとロッキン、ね、楽しもうかななんて思ってますんでね。まあ、そんなお話。ねえ、よかったら、まあ、ちょっと皆さんね、18月12日の金曜日、ロッキンジャパン、ね、2022年で僕と握手ってことでね、一緒にちょっと回るのはどうですかなんてね、お話でございますんでね、ぜひ、ジグザグの方もね、注目してね、いただけたらなと思ってますんで。まあ、そんな感じでね、今週ね、ちょっと一番びっくりしたというかね、テンション上がったお話でございましたんでね、まあこんな感じでね、今日もまあ2時間ぐらいねお話ししていこうかと思いますんでね、よかったら最後までねお聞きいただけたらと思います。それでは今日もやっていきたいと思います。パルナイトーの童貞ネットアットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネトラジパーソナリティのパル内藤です。こんばんは、というわけでね、まあまあ、ね、自分が注目したバンドがさ、どんどんどんどんさ、まあ大きくなっていくとさ、まあ嬉しいやら、ちょっと寂しいやらね、あったりしますけどもね。まあまあ、まああんまりね、リスナーの皆さんにね、私推してるこのジグザグっていうバンドね、あんま響いてないみたいなんですけども、いや、ロッキンジャパン出るようになったわけですよ。ねえ。これは嬉しい話なんでね、ほんとね。なんで、ちょっと、当日ね。まあ、なんかフェス飯なんかを食べながらね、酒なんか飲みながらね、ちょっとジグザグ一緒にみんなで見ましょうよ、なんてね、お話でございますんでね。まあ、そんな感じかな。じゃあ、一応ね、今日もね、やっていくわけなんですけどもね、まあ、よかったら、お便りなんかもお待ちしておりますと。で、別にお便りはね、どんな内容でもいいのでね、まあ普通おた、ね、まあ最近ね、こんな面白いことあったよとかね、こんなことね、面白いのありますよとかね、パルさんこんなの挑戦してみてくださいとかね、なんでもいいのでよかったらね、お便りの方もね、お待ちしております。で、お便りの宛先はメールでお待ちしておりますんでね、メールアドレスがこちら、radio@doutei.net radio@doutei.net radio@doutei.net こちらまでお待ちしております。リアルタイムであればね、放送中読ませていただきますし、リアルタイムでなければね、次回の放送で読ませていただきたいと思いますんでね、よろしくお願いいたしますと。まあ、そんなね、ところでございますけどもね、皆さん最近どうですか？いかがお過ごしでしょうかって話なんだけど、私もね、ほんと、何して生きてんだろうなーっていうね、ところではありますが、まあまあ、今週もね、いろいろやってきましてですね。で、まあ一番何やったかっていうとですね、前もちょっとお話ししたんですけど、携帯電話と、ね、あと光回線。まあ、うち、ね、契約してるわけなんですけどもね。で、今携帯はですね、ソフトバンクモバイルなんですよ。 で、光回線はソフトバンク光っていう回線使ってんだね。しかも、マンションタイプがね、私住んでるところ引いてなくて。で、ちょっと高いね。ファミリータイプ。ねえ、それをね、引いてるわけで、直接線をね、一本引いてるわけです、部屋に。っていう感じでね、今、その通信回線系ね、まあ、使ってるんですけども。まあ、これをですね、すべて、楽天に切り替えようと。いう計画をね、先日立てていまして、で、それを今週、実践しようと。いうことで、楽天のね、ショップに行ってまいりまして、私今週。まあ、これが一番今週ね、なんか、やったなぁ、みたいなことなんですけど。でもなんか最近楽天モバイル、ね、ニュースなったじゃない？今までさ、通信量がさ、1ギガバイト未満だったら、0円でね、毎月使えていた楽天モバイルなんですけども、まあ、その制度がね、なくなるということで、まあ、0円で利用するのが、終了というニュースがね、流れまして、まあ、いろんなね、人がね、それについてなんか、語っていましたけどもね、0円になるんだったら、楽天やめるっていう人もいれば、ね、0円、ね、終わることによって、そういうね、やめるって言ってる、なんかその声のでかい奴らが、ね、いなくなるっていうことによって、楽天のサービスがより良くなるみたいなね、こと言ってる人もいたりとかね。まあ、いろんな人いますけど。まあ、私はね、ソフトバンクの、ソフトバンクモバイルのね、回線も契約しつつ、楽天モバイルの回線も契約していたので、で、楽天モバイルに関しては、もう0円じゃなくて、普通に通信は全部楽天モバイルで通信してたんでね、携帯は。なので、普通に毎月お金払ってんだよね、俺、楽天モバイルにね。で、そんなんでもう、ね、最初契約した時からもう1年半とかは経ってると思うんだよね。もう下手したら2年近く経ってんかもしんないけど。だからもう無料だった期間もなくなってるしね。で、毎月普通にお金払ってんだけどさ。まあ、そんな感じのね、楽天モバイルなんですけども、なんかね、まあ、寂しいななんていうのもあるんですよ。私ね、ソフトバンクにしてね、携帯。何年経ったと思いますか？ 11 年と11ヶ月だったらしいよ。すごい、だからまあ、あと1ヶ月では12年だよね、約ね。ほぼほぼ12年。すごいよね。それだけずーっとソフトバンクだったんだよ、携帯。で、これっていうのは、どのタイミングで俺はソフトバンクにしたかっていうと、おそらく、iPhone 4かな ?4S かな、どっちだか忘れたけど。が、出た時に、ソフトバンクに変えたんだよね。それまではね、俺ね、au だったりとか、まあ、ウィルコムだったりとか、で、ウィルコムってね、久しいな、みたいな話なんだけどさ、PHS ね、とかね、DDI ポケットとかね、まあそういうのはあったんですけど、まあ、そういうさ、ものを使ってきたわけですよ。なんだけど、ね、やっぱし、iPhone っていうものの魅力がすごすぎて、俺それまではね、ずっとね、携帯電話の電磁波って怖くてさ、脳腫瘍になるんじゃねえかって思ってて、で、怖くてずっと PHS 使ってたの。なんだけど、やっぱね、勝てなかったよね。iPhone の魔力に。まあ、そんなわけでね、iPhone になってからま、12年経つってことなんだよね。で、今でもね、今でもちゃんと iPhone、今 iPhone 12 mini をね、使ってますけども。ほんとバッテリー持ち以外はね、ほんと最高。今のね、使ってる端末は。バッテリーがちょっとね、下手ってきてるからね、それだけしんどいなと思うんだけど。まあ、そんな感じでさ、使ってたんですけど、まあ、そんなソフトバンクもね、まあ、これで、お別れかなってことでね。で、 当日というかね、楽天のショップ行く前にね、ソフトバンクの方に電話しまして、で、まあその楽天の方にね、切り替えるからっていう連絡をするんだよね。そうすると、MNP のなんか番号を発行してくれんのよ。そのモバイルナンバーポータビリティのね、番号を発行してくれて、で、それを持って、楽天モバイルのね、窓口行ったりとかね、すると、まあ、それでね、じゃあ切り替えできますよ、ってなるんだけどさ。で、ソフトバンクモバイル電話したわけ。その発行してくれと。MNP のね、その番号発行してくださいよ、つってさ。したらさ、いつもだったらだよ。言われんのよ。あれ、何か、ね、どこか切り替えるんですかとかさ。でも、切り替えるのちょっと待ってくださいよと。実は、つって。パルナイトさん、割引がいろいろできるようになってるんですけど。で、引き止められるわけだよね。で、なんか3万円とか5万円とかさ。まあ、5万円はないか。でもね、2万円だ、3万円だぐらいのなんか割引というかさ。そういう話はね、結構出るのよ、やめるって言うと。なんだけど、今回ですね、全くそういう話出なくて。引き止められなかった。今回、ソフトバンクモバイルに。だからまあ、で、そもそもね、引き止められても今回に関しては、もう楽天にするつもりだったからさ、別にいいんだけど、でも、やっぱ12年、使ってきたわけじゃん、ソフトバンクモバイルをさ。だから、なんか引き止めて欲しかったなって気持ちが、ないとは言えないね。なんかちょっと、メンヘラなね、彼女っぽいところもありますけど、なんかその、引き止めて欲しかったみたいなさ。別れるつったけど、そこで引き止めて欲しかったみたいな。どっちなんだよ、みたいなさ。いうね、矛盾発生するんだけど、でも、やっぱそう思うよね。12年使ってきてさ。でも全然引き止められなかったんで、ね、普通に、スムーズに、その、ね、モバイルナンバーポータビリティの番号をね、発行してもらい、で、終了よ。で、それを持って、で、楽天の、窓口ね、行きまして。一応なんか、渋谷の駅前のね、お店行ったんだけど、結構広くてね。まあいい店なんだけど。で、行きまして。で、変えたいんですけど。で、言ってさ。じゃあ、こちらご案内しますね、つってさ。で、2階の方でね、そういうなんか、いろいろと商談スペースがあってさ。で、そこ通されて。で、そこでいろいろとね、お話聞きつつね、手続きしていくんだけどもさ。で、なんかね、やっぱこの春のタイミングだからなのかな。新人の人はね、いるらしくて。で、ベテランの人がね、ちょっと来た時にね、今回ちょっとまだ研修中の新人がいるんですけど、同席してもよろしいですかって言われてさ、いいよと思って。俺なんかの契約とか説明のね、タイミングで新人の人がね、なんか成長するきっかけになるんだったらさ、喜んでね、お手伝いしますよということでね。で、新人の人がね、まだ知らない手続きだったりとか説明の時はね、新人の人はそれをね、見学しつつ、もう習ったことであればね、その人が、ね、新人の人が説明してくれたりとかね、契約進めてくれたりとかしてさ。で、そんなんでいろいろ話進んでいくんだけどさ。で、まあ、金額的な話はね、もういろいろ調べてから言ってるしさ、で、サービス自体の内容もね、いろいろ調べていってるからさ、そんなね、もう説明されなくても、だいたい把握はしてるんだけど。で、ちなみに今回、ソフトバンクからね、楽天に切り替えるにあたって、まあ、結構お値段安くなるんですよ、毎月の金額が。まあ、これまでね、まあ、ずっと先延ばしにしてましたけどもね、まあ、いい機会かななんて思ってね、ちょっと切り替えるんですけど、今 iPhone がですね、だいたい毎月6000円ぐらいかかってんだよね。 で、まあ、6000円っていうの内訳は、ソフトバンクの方が、4000円。まあ、さらにこの内訳っていうのが、2000円が iPhone 12の、12ミニのね、分割の費用。だから携帯の端末代だよね。これ2000円。で、あとは、利用料が月額2000円ぐらい。通話の方と、通信の方ね。で、通信の方は1ギガのプランでやってるので、安いのよ。で、その代わり、楽天の回線を使ってインターネットしてるわけなのね。だから、その、端末代2000円、で、ソフトバンクの最低利用料がだいたい2000円、で、楽天の、毎月の利用料が2000円。で、これ6000円ぐらいなのね。で、まあ、そもそもね、そのソフトバンクに払ってるやつに関しても、私ね、ソフトバンク光を入ってるので、光のセット割ってのあるのよ。これで、あの、1000円ぐらい安くなってんだよね。で、まあ、それ安くしてで、ソフトバンク4000円かかってんだけどさ。そんなんで通信料が合わせて6000円ぐらいね。あの、携帯電話。で、さらに、光回線に関しては、高いんだよ、光回線ね。やっぱソフトバンクが高いっていうよりは、まあ、戸建てタイプのね、あのものがちょっと高かったりするんだけど。で、戸建ての光回線がソフトバンク光ですと、だいたい7500円ぐらいしてるの。で、これは、ルーターのレンタル代だったりとか、そういうのもね、絡んでんのよ。とか、なんか変なオプションがあったりとか、で、この変なオプションとかルーターがあることで、その、年間のね、その、年間じゃないね、ソフトバンクモバイルの方の、携帯の方の割引がね、発生したりとか、まあ、いろいろあんのよね。しがらみがあって。で、結局光回線7500円かかってんだけど、高いじゃん。で、これが、楽天になると、光回線が毎月5280円になりますと。2000円ぐらい安くなんだよね。で、いいじゃんって話じゃん。で、携帯もね、約2000円安くなるのね。あ、まあ、携帯の方は結局、ね、毎月6000円かかったものが、まあ、端末代の2000円と、あと月額料金2000円だけで済むので、そうすると、ね、だいたい6000円だったものが、まず4000になりますよと。2000円浮きますと。携帯代。で、光回線に関しても7500円から5280円になるので、2000円浮きますと。毎月4000円浮くんだよね、これでね、通信費が。で、さらに、今ならばですね、楽天の、携帯の回線持ってる人はですね、今、光回線を契約すると、1年間無料で使えますと。そういうキャンペーンやってます。なので、ね、めちゃめちゃ浮くんだよね、お金がね。で、そんなわけよ。だからね、まあ、不安はありますよ、いろいろと。だって、俺もね、携帯の回線でずっとね、楽天で使ってましたけども、まあ、つながりがあんま良くないよね。正直なところ言うと。なんだろうね、ちょっと例えば、釣りとか行くじゃん、俺。釣り行って、で、神奈川のね、海岸の方行くわけだけど。そうするとやっぱ電波届かないもんね。ソフトバンクの回線だったら電波届くんだけど、楽天の回線だと電波届かないのよ。とか、地下だとね、なかなか電波繋がりにくいとか、まあいろいろありますよ。電車乗ってるとね、ちょっと繋がりにくいとかね。多々あります。だけど、そんな頻繁にさ、なんかするわけでもないのよ。ネットを外でね、まあ、パズドラするぐらいでしょ、私なんてね。ツイッターして LINE してパズドラして終わっちゃうんだからさ。だから別に外でね、そんなになんかすごい快適に繋がらなくてもね、そんなストレスでもないわけ。 なんでいいかなと思ってさ。あとはね、家の光回線に関してもですよ。まあ、こうやってね、配信するわけだよね、私ね、ラジオで。とか、まあまあ、気が乗ればさ、YouTube ライブとかでね、なんか、オンライン飲み会してみたとかさ、やったりするときもありましたけど、まあそういう配信っていうね、ものがあるので、回線の速度というよりも、なんかその繋がりやすさっていうかね、障害とかがあんまりなければいいなと思ってんだけど、まあ楽天ね、ただ障害出るんだよなと思って。光回線の方ね。だからそれがちょっと怖いなと思ってんだけど、でもまあね、言ってもっていう、一週間に一回、ね、言ったら、まあ前説とね、本番の、この、公開収録含めね、まあ4時間ぐらいのもんですよ。ここさえ繋がってりゃいいわけだからさ。一週間に一回。だからね、それ考えれば、ねえ、まあ安くなるわけだからね、いいかななんて思って。で、そんなんでさ、まあ切り替えるわけなんだけど。で、ちなみに、一言言っとくと、その、ソフトバンクやめますと。ソフトバンクモバイルやめますと。で、今まで払ってた iPhone の、その端末代ってどうなんのって話なんだけど。言ってもね、まだ1年ちょっとぐらいしか経ってないのよ、この iPhone 12 mini にしてね。で、毎月2000円ぐらい払ってんだけど。で、ソフトバンクモバイルをやめたら、俺、正直そのタイミングで、残ってる残金一括で支払えって話になるかと思ったんだけど、そんなことはなくて、これからも、毎月2000円ずつ払ってってくださいみたいな感じだった。あと36回ぐらい残ってんのよ。だから、約7万円分ぐらい残ってんのね、支払い。36回って3年だからなと思ってさ。3年、ねえ、払い続けるっていうのもちょっと、あれかなって思ったりするけど、でね、今回、楽天の光に切り替えることによってさ、まあ、言ったらさ、毎月5280円のところがね、無料になるのでね、それ1年間。そう考えたらさ、まあ、6万ぐらいはね、浮くわけだからそこでね。だからなんか、ね、浮いた分のお金とかでね、もう楽天、様々ですけどもね、そのソフトバンクのね、そういう、まあその iPhone の支払いとかにね、もう全部当てちゃって、一括で支払っちゃうのもいいかなとは思ったんだけど、でもまあまあ、別にね、利息がつくわけでもないしね。もう、そもそも、一括で払おうが、分割で払おうが、結局金額はね、総額変わらないので、であれば、まあ分割でね、払ってって、で、大きくお金がね、なんか、できたらね、その時払うって一括でね、とかでもいいかなと思って。まあ一旦このままね、毎月払っていこうかななんて思ってますけどもね。まあそんな感じのね、状況ですよ。で、ね、楽天のショップの方でね、新人の人だ、ね、ベテランの人だね、入り混じりながら説明を受け、で、まあちょっと俺もね、その珍しい契約のね、仕方だったりもするからさ、なかなかいないんだよね。iPhone にさ、二つの通信会社が入ってるっていうさ、主回線がソフトバンクで、で、副回線がね、楽天で、つって、デュアルシムっていうね、形の、通信会社のね、入れ方してるんだけど。だから、新人の子はね、デュアルシムのこと知らなかったみたいだからさ。とかね、まあこういうね、レアケースがね、まあちょっとあるんだよっていうのをね、私の方でね、ちょっとお見せして。で、そんなんでさ、まあいろんなお話聞きつつ。で、まあ携帯の方はですね、まあまあそれなりの感じで。まあ携帯だからね、ソフトバンクモバイルから楽天モバイルに切り替え、で、今持ってる楽天モバイルの回線。ねえ、だから、一瞬だけ楽天回線が2回線持つことなんだよね、携帯。で、もともと持ってた楽天の回線はもういらないから、それは後でね、家帰ったら、 解約するというお話をね、しまして、で無事切り替えの方も完了しましてね、もともと使っていた電話番号の方がね、ちゃんと楽天でも使えるようになりましてね、で特になんか LINE とかがおかしくなるとか、ね、パズドラがおかしくなるとか、そういうことも特になくね、問題なく切り替えが完了とっていうことで良かったなと。でその次ね、じゃあ光回線切り替えましょうって話になりまして、で光回線はね、まあなんかなんだろうね、昔、まあ昔の話すんのやめようかね、昔の話はやめましょう。まあ言ってもいいかね、今更って話なんだけど、いややめましょう。やっぱね、ちょっと仕事に絡む話だったりするんでね、ちょっとね、もうあんまなんか、うん、そういう話はね、昔はよくしてましたけどもね、結構オープンにしてね、いろんなね、私こんな仕事してましたとかね、いろんな話してましたけど、最近はね、そういう話するとね、なんかリアルなね、ところでね、実害が出てきたりするんでね、ちょっと控えてるんですけどね、今もちょっと言いそうになってしまいましたけどもね、ちょっと、ね、やめておきましょう。でそんなんでね、何の話だったんだってことなんだけど、で、光回線かね、光回線の方の切り替えですよ。で、ソフトバンクの光から今度楽天モバイル、楽天の光かに切り替えるというお話を、進めていき、で別にね、資料とかそのなんかソフトバンク光の契約の内容とかそういうのをね、なんか持ってかないといけないかなと思ったわけ。なんか契約番号とかなんかあるじゃない、使わなかったね、すごいなと思って。で使わず普通に住所とかとかでいろいろと調べたりとかして、で結局俺から提示したのは本当住所とあとファミリータイプで使ってますっていうぐらいじゃない。あとはもう別にそのまま進んでって、でこれを切り替えましょうってなって、でね、そのなんか切り替えるにあたってちょっとめんどくさいのは何かなっていうと、さっきのね、携帯の方も一緒なんだけど、携帯だとね、モバイルナンバーポータビリティ MNP ってのがあるんだけど、光の回線に関してもですね、事業者変更承諾番号っていうのが必要らしくて、これをそのソフトバンク側に発行してもらわないといけないんだって。でそれがないと進められないっていうことなんだけど、まあその切り替えるっていうね、その話をした楽天モバイルの窓口に行った当日はそれの仮番号みたいなのね、ちょっと発行して、で後日ソフトバンクの方からね、事業者変更承諾番号っていうのを発行してもらってくださいねって言われて、でわかりましたっつって、でそれが分かったらなんかサイトの方でね、登録だけしといてくださいねみたいに言われてさ、でそんな感じで無事終わりまして、で、ただ楽天の光がね、切り替わるのがですね、申し込みからだいたい1ヶ月後ということで、私一応5月の25日までに申し込んだっていう形に なったので、そうすると翌月の20日に開通らしいのよ。切り替え完了らしいの。で、20日っていつかなって思ったら、月曜日なんだよね。6月20日は月曜日で、ラジオがある日なのよ。だからもしかしたら6月20日の月曜日の放送は、ちょっとうまく切り替わってなかったら、ちょっと放送できないかもしんないねと。だからちょっと遅れるかもしんないね。もしかしたらね、うまく繋がんないとか。わかりませんけどもね。できれば、その、日曜日の、その深夜、ね、切り替わっ、その日にちがさ、月曜日に切り替わったタイミングで、 その設定だけしちゃって、で、なんとか問題なく接続できるようになったのを確認してから寝て、次の日仕事行って、で、帰ってきてすぐラジオできるみたいなね。まあ、環境に持ってこれたら一番かなと思ってんだけど。で、そんな感じかな。で、その後ですよ。その後、まあ、帰宅して、で、ちょっと一日二日経ってからかな。今度は、一日二日じゃない、三日経った後かな。これ水曜日に行ったんだけど、土曜日の朝、起きて、で、ソフトバンク電話したわけ。その、先日言ってたね、その、事業者変更承諾番号っていうのをね、発行してもらいたくて、電話したの、ソフトバンクに。そしたらさ、めっちゃ止められんの。止められるっていうか、いろんな提案してくれるわけ。で、ね、光の方も、まあ、こういうことね、できたりしますよとか、で、携帯の方も、なんかお安くできたりしますよとか、なんかいろいろ言ってくれるわけよ。なんだけどさ、もう一言だよね。もう、携帯はもう楽天に切り替えちゃったので、つって。全部もう楽天にこれからも切り替えちゃうんで、つって。すいません、つってね、終わっちゃうんだけど、だこれをさ、ソフトバンクモバイル切り替える前にさ、ね、その、モバイルナンバーポータビリティをね、発行してもらうタイミングのところで、ちょっと、ね、強く提案してくれてればさ、まあまあ、切り替える気は満々だったけども、まあわかんないじゃん。過去にもね、そうやっていろんな提案もらって、なんだかんだ11年、12年、ね、使ってきたわけだからさ、やめようかなって思った時もね、あったけど。だからそこでさ、強くさ、携帯の話をしてる時に言ってほしかったよね。もう遅いから、もう切り替えちゃってるから。ね、だからさ、結構喋ってたよ。ソフトバンクの方もね、30分ぐらい喋ったんじゃない？その、ね、番号発行してもらうだけなのに。もうしゃあないなぁと思って。そんな感じだったかな。で、無事発行してもらってね。で、ホームページの方で、なんかサイトの方でね、その番号入れて、で、申請したら、もうそれで OK みたい。で、このまま問題なければね、来月6月20日には、楽天の回線に、家のね、光回線の方も切り替わるというところでございますよ。まあ、結構長かったね、いろいろね。楽天の窓口でもですね、1時間半ぐらいやってたんじゃない？やりとり。ね、結構長いなーなんて思いながらさ。まあね、そんな感じで、まあ何事もね、こういう切り替えとかね、時間かかるしめんどくさかったりするんだけどさ。まあ切り替えちゃえばね、そっからはね、また1年だ2年だ利用するわけだからさ。まあ良いんじゃないかしら、ということでね。まあ、これからは私、まあ、もう携帯はすでに楽天回線ですし、来月からはね、家の回線も楽天になりますんでね、ちょっと楽天様々ということで頑張っていきたいなと思っているんですけども、まあ、そんな楽天のサービス、ね、いいものが多いと思うんですけど、私、この度、一つ楽天のサービス、やめますと。何をやめるんだいっていうとですね、私、毎週、楽天トトっていうサービスでね、買ってるんですよ、サッカーくじを。トトビッグってやつと、トト1000みたいなやつ買ってんのよ。で、これが、トトビッグって一口300円なのね。で、トト1000みたいなやつが一口200円なの。で、合計して、500円。ね、これを、毎週、買ってるのね。特になんか、番号選んでじゃなくて、ランダムで番号選ばれてって、それで、毎週500円。買ってるのね。まあ、いつか当たったらいいなと思って。で、当たんないんだよ、この、トトがさ。これ、楽天が悪いわけじゃなくて、トトがね、悪いんですけど。まあ、トトを買ってる俺が悪いんですけどもね。ほんと当たんなくて。何なんだろうなって、 ずーっと思ったんだけど、でもまあいつか当たったらいいなと思って。ね、大きく当たったらその時もやめようと思ってさ。いたわけ。でも気づいたらさ、結構な年月経ってて、調べるとですね、私がこの楽天トトを始めたのがですね、2013年の2月14日なのよ。結構前だよね。もう9年半ぐらい前なわけ。ぐらい毎週500円払ってんだよ俺。で、いや、さすがに9年半も外やってればさ、パルさんも当たったでしょ結構ってあると思うじゃん。当たっても2000円とかじゃんっていうのが1回か2回あったぐらい。で、あとは500円ぐらいが当たったのが3回4回あったかなぐらい。で、合計しても10回も当たってないのよ本当に。しかもほんとしょっぱいぐらいの金額しか当たったことなくて。だから、計算するとですよ。9年半っていうことは、まあまあ、約も500週ですよ。ね、1年が52週ぐらいあるわけでしょ。だから、まあまあ、四捨五入とかすればね、まあ9年半なんで、500週ぐらいですよ。じゃあ、毎週500円じゃん。それの500週じゃん。だから500回じゃん。25万払ってんだよ、俺ね。トトに。9年半で。いや、払いすぎでしょーと思って。まあ、夢を見たからね、私もね。奥が当たるんじゃないかと。キャリーオーバーがあるんじゃないかと。ね、ちょっと思って、毎週ね、諦めずに買ってましたけど、それはね、マヤミキもね、諦めないでって言うけど、いや、トトは、トトビッグは諦めてだよね。これは無理よ。正直。で、ね、気がつけば25万払ってたっていうね。ところで、まあね、9年半の積み重ねですから、それはね。そんぐらいになっちゃいますけど。で、もうこれはもう本当にバカらしいと。だって、1年間だってさ、その2万5千円ぐらいかかってるわけでしょ、毎年。いらないよね、その2万5千円ね、ほんとね。だから、解約しました。まあ、いつかな、昨日かな。解約だなぁと思って。残念ながらね。当たればよかったんだけどさ。ちょっと当たらんからな、やっぱな。こんだけ。まあ、わかんないよ。あと、ね、もうちょっと我慢してね、その10年っていう一区切りまでね、頑張ればさ、もしかしたらね、なんかあったかもしんないけど、でももう9年半やって当たんなかったら当たんないよ。このラジオと一緒。ね。13年やって当たんなかったら当たんないよ。っていうことよ、このラジオと一緒だからね。13年跳ねなかったら、跳ねない。じゃあラジオやめるんかいって話になっちゃうんだけど。いや、ラジオはまだちょっとやるんだけど。でも、トトはもういいよ。ねえ、そんな当たんないやつは1個も2個も3個も4個も欲しくないんだから。で、ラジオだけでいいよ、それはね。あとはもう全部やめちゃおうって話だからさ。そんなんでね、トトの方は解約しました。よかったね。ある意味。まあ、頑張ったよ。9年半やってりゃ、もうやったことでなるでしょ、ちゃんとね。だから、まあまあ、そんな感じでございましたけどもね。だ楽天も、ね、サービスね、こうやっていろいろと、モバイルとね、光回線入りましたけど、楽天ととはね、さよならっていうことでございます。まあそんな感じでね、 まあちょっとお金の話が多くなりましたけどもね。うん、やっぱお金よ。世の中ね。節約、節約。ね、稼ぎが少ないんだからさ。で、稼ぎが多いんだったら、節約しなくてもいいけどさ。どっちかじゃん。稼ぎを増やすか、ね、稼ぎが変わらないんだったら、支出を減らすか、ということだからね。支出をね、ちょっと今は減らしていきましょうか、ってことでね。で、全部減らしきった後で、で、その水準を保ちつつ、収入が増えればね、まあ、その、ね、まあ、差額というか、っていうのはどんどん広がっていくわけですからね。貯金だったりとかね、なんか投資だったりとかするお金がどんどん増えるということなんですけどもね。で、まあ、ちょっとその投資っていう話ではないんですけども、まあ、仮想通貨私ね、やってるんですけどね。で、ここ最近だとずっと IOST っていう通貨のね、仮想通貨を、まあ、いろいろやってるんですけど、一時ね、結構上がったんだよね。まあ、上がったっつって戻ったっていう表現が正しいかもしれないけど、俺がね、買ってたタイミングのところから、まあ、かなり落ちてたんだけど、またそこ戻って、まあ、大体その、原資ぐらいのね、金額にね、この間戻ったんだけど、また落ちまして、俺が買った時のですね、まあ、5分の2ぐらいの金額になっちゃってんだよ、今ね。で、これは参ったな、なんて思ってたんだけど、逆転の発想。今、ね、その IOST のね、セール中だと。今お安く買えますせーっていうタイミングだよーっていうことでさ、私今ね、新しい仕事を始めてさ、そろそろ半年経つんですよ。で、コツコツコツコツね、りっちゃんことりそな銀行から借りているお金をですね、返してきたんですよ。なんですが、やっぱこれだけね、お買い得なね、IOST が出てしまいましたから、コツコツ返したね、りっちゃんの方にもう一回頭を下げまして、また貸してちょうよ、つってね、借りに来まして。で、10万円分ですね、IOST ぶっ込みましたと。もともと、多分ですね、IOST、1IOST が5円っていうタイミングのものを30万円分ぐらい持ってんだけど、これが今 1IOST が2円になっちゃってるんだよね、うん、で2円になっちゃってるんで、ここで、2円のところで10万円分追加しました。なので、でただこれはね、私ね、10年後まで IOST 持ち続けて、で、送り人になると。そういう風に計画をしてるんですけど、今回追加した10万円に関しては、10年持ちません。ね、もともと入れてた30万円分の IOST は、一応10年持つ気持ちでね、保有してますが、今回追加した10万円に関しては、まあ、倍になるか、まあ、3倍ぐらいになるかね、わかりませんけども。まあ、だから今、1IOST が2円なんですけど、まあ、それが4円になるか、まあ、6円になるか、まあ、この辺のタイミングで、決済はしようと思ってます。だから、これは短期的な投資というかね、感じなんですけど。だから、あれでしょ?その、仮想通貨とかさ、そういう、なんだ、雑所得っていうかな、に関してはさ、年間20万円以上のさ、利益を得たらさ、まあ、確定申告でね、言わなくちゃいけないと。いうのもあるので、まあ、できたらね、20万円以下の利益にしておいた方がいいかなっていうのもあるので、なので、 まあ10万円ぐらいの利益か、まあ20万円以内の利益ぐらいでね、利益確定させて、で、今年は終わりと。で、そのね、出した利益はね、りそな銀行の方にすぐ戻すと。いう感じにすればね、素敵かなと思って。まあ、上がるの前提で全部話してますけどもね。上がるでしょう。ねえ。2円から4円にはなるでしょってね。私思ってますけどもね。で、そんな感じ。本当はね、もうちょっと、ね、追加したいのもありましたけど、よりね、下がるかもしんないじゃん。もう2円以下になることはなかなかないだろうなんて思いつつさ、1.5 円とか1円とかね、下手すらもっと下がっちゃう可能性もあるからさ、そこまでちょっと大きく手出せないかななんて思って、で、一応10万円分ね、追加しましたって話で。まあ、それからね、ちょっとだけでも上がってきてはいるんですけど、まあ、そこでプラス今1万7000円とかぐらいかな。まあ、2万円ぐらい。なので、まあまあ何もね、追加投資しなかったら、ね、そんなお金も生まれてませんからね、1万7000だ、そんなもんね。なので、まあやってよかったと思いますけど、まあ決済しないと話になんないからね。決済して初めて利益がね、もたらされたって話になりますから、まあもうちょっとね、我慢して、ね、4円ぐらいになったら、決済してね、うん。まあ、すぐに、りそな銀行にね、返済したいなと思ってますけども。今年はね、やっぱり、こうやって働き始めてね、ちゃんとね。で、毎月ね、少しずつですけど、お金は返していきつつ。で、なんとかね、借金の方をね、今年はね、全部返済するという計画もありますから。まあ、計画だとね、多分楽勝で返済終わるんだけどさ、今のね、節約生活もあるじゃない？そういうインターネット回線だ、携帯電話のね、費用だとか、食費だとかさ、まあ、そういうのね、結構節約できてるんで、お金はね、多分ね、結構早い段階で返せるんじゃないかなと思ってんだよね。まあ思ってるだけなんですけど、まあ、返せるよな、どう考えてもな。ほんとだから、ね、まあ、だから使ってるのはね、何を使ったかっていうと、なんだろうね、だからそうやって、ね、ライブ行ったりとかさ、まあ、そういうお金がね、少しね、最近かかったりしてますけど、その他にはね、そういう、ちょっとラジオで喋るためにね、なんか物買ったりとかね、なんか遊び行ったり体験したりとかね、まあそういうのでちょっと企画費ってかかったりしますけど、まあそのぐらいだからね、本当に。食費はもうね、今、毎日ほんと焼きうどんしか食ってないから、ほぼね。たまにはありますよ。友達とね、飲み行ったりとかさ。そのあるから、ね、それだけではないですけど、基本的なね、もう毎日の晩ご飯は、まあ週7日ある中で5日間ぐらいはね、焼きうどんですから。5日、6日、ね。で、何も予定がなければ7日間。ね、焼きうどんなんでね。そりゃね、食品もね、かかりませんから。これまでね、4万だ、なん、ね、まあ、5万は言ってないと思うけど、4万円ぐらいね、食費かかってたところがね、まあ、1万5千円かかんないぐらいになってるわけですよ。だからね、まあ、2万5千、3万。ぐらいはね、浮いてるわけだよ、毎月。で、携帯代も浮いて、ね、ネット代も浮いてと。ね、笑いが止まりませんな、と。ね。で、トト、ね、当たりもしねえ、トト。これもね、もうお金かかりませんから。さ、その分、ね、より、返済に当てられるわけですからね。これを別にね、だって、削減してなくたって返済してたわけだからさ。さらにそれ削減した分、さらに返済できるわけだから。ねえ、どんどんどんどん、返済スピードが上がっていくっていうね、ことでね、まあ、とてもいいことかなと思うんだけど。やっぱ今年さ、結婚するっていうね、計画もあるわけよ。ねえ。 やっぱ結婚するにあたって、借金がある人は、きついじゃん。普通だったらだよ。まあ、普通って表現もあれだけど、40歳。貯金いくらですかじゃん。貯金いくらに1000万ですか2000万ですかって話じゃない。いや、貯金ないんすよ。あ、貯金ないんだ。でもしょうがないね。ってなるかもしんないけど、ね、貯金ないんすよ。借金があるんすよ。っていう。それ話別じゃん。なので、ね、借金も減らさないといかんよねって。ね、ゼロにしないといけないよねって。いうことはありますんでね。だから、ね、ちょっとコツコツと、ね、借金の方も返していくと。いうわけなんですけどね。まあまあ、普通に今年、ね、まあ俺の誕生日ぐらいまでには、返済し終わるんじゃないかなとは思うんだけどね。どうなんでしょうか。ね、でも全然できるよね。うん、できるはず。ね、頑張ります。っていうことで、ね、まあそんなお金だったりとかのね、お話でございましたけどもね。で、あとはですね、今週、他にもね、そんな、なんか、金だなんだっていうね、そんな話ばっかりじゃないですよ。人情。ね。人情も大事ですからね。そういう話もありますよ、今週は。何かといえば。今週ですね、父親がですね、なんか新しいパソコン買ったんだって。で、パソコンの設定してくれよっていう連絡が来まして。で、うちはね、その今年っていうか去年というか、お正月、実家帰んなかったんだけど、この理由としてはですね、やっぱ母親が、コロナのワクチンを打ってないと。いうのがあって、まぁ、ちょっと危ないよねっていうのもあってね、私みたいなその、大都会からね、ウイルス持っていくような感じになっちゃうから、ちょっと怖いねって話だったんだけど。で、行かなかったんだけど、父親に関してはですね、もう3回、ちゃんとワクチンの方打ってんのよね、コロナワクチンの方は。だから、まあ、親父と会う分には、まあ、そんなに問題はないだろうと。実家帰るわけでもなければね。つうわけで、で、ちょっと、ね、埼玉の方には一応行きつつね、親父のところで、パソコンの設定しますって話してさ。で、それで今週の土曜日、今週では先週の土曜日か、に、行くって話だったんだけど。で、でも、親父とはね、まあ、去年かな、まあ、いろいろちょっと、頼まれ事があってね。で、それをやったりとかするので、まあ、テレビ電話とかね、その、ビデオチャットじゃないけどさ、あるじゃない、携帯でね。で、そのビデオ通話かね。そうそう、そういうのをね、して、まあ、顔を合わせたりとかはしてたんだけど。で、たまに電話したりとかもあったからさ、あれなんだけど。まあ、リアルにでも会うのは2年ぶりぐらいなんだよね。コロナの前だからさ、最後に会ったのね。2年経つからさ、なんかね、ちょっと、まあ嬉しいやら、なんやら、ねえ、やっぱり家族大事じゃない？なんだかんだでね。だからさ、で、親父も年なのよ、本当に。今年、75になるんだって。まあそうだよなと思って。俺が41で今年42になっちゃうんだからさ、それは75にもなっちゃうような今年なと思って。だからさ、なんかね、やっぱ2年とか会わないとさ、親の年だとさ、一気に老けたりするじゃん。まあ別にね、まあどの人もそうだけどさ、2年経ったら結構老けたねってなるけど、特にね、年取ってる人ってよりそうなるじゃん。だからどうかななんて思ったりとかもしつつね、最近会ってないからななんて思いつつさ。で、ね、せっかく、まあ、会うからさ、なんかお土産の一つでも持っていこうかななんて思って。で、親父は酒飲むのよ。で、焼酎とか好きなのね。あと、まあ、ウイスキーとかも好きなんだけど。で、 そこでやっぱし思ったのが、前にちょっと友達と焼肉食べた時に飲んだお酒で、元老院っていうね、焼酎があるんだけど、これが美味しかったんだよ、すごく。焼酎なんだけど、ウイスキーの味がするっていう、ちょっと珍しい感じの焼酎で、で、ね、有名な魔王っていうさ、焼酎があるんだけど、そこの酒蔵が作っている、お酒で元老院ってのあるんだけど、で、これ、ちょっと親父に持ってきたいなと思って。ね、焼酎好きだし、ウイスキーもね、好きだし、面白いかなと思ってね。で、持っていこうと思ったんだけど、売ってないんだよね。結構いろんな酒屋回ったんだけど、なくて、あ、こんな売ってねえんだと思って。だからね、ちょっとどうにかしてね、それちょっと手に入れて、ほんと持ってきたかったんだけど、仕事終わりとかさ、結構いろんな店行ったんだけど、なくてさ、これはダメだなっつって、ちょっと今回諦めようと思ってね。で、結局手土産の一つも持っていかずね、埼玉戻るんだけどさ、まあしゃあないよねと思いつつ、で、それが一個その土曜日予定があったってのあるんだけど、で、もう一個土曜日に予定が入って、で、何の予定かっていうと、それも、もうほんと、2年ぐらい会ってない友人から、まぁ、ちょっとしたイベントがあると。で、まぁ、そのイベントついでにね、ちょっとよかったらなんか、お茶でもご飯でもね、一緒にどうかなって話があって、で、ほんとだからコロナ前に会ったのが最後なんだよね。だからさ、なんかね、行きたいなと思って。嬉しいなと思ってさ。だからね、で、ただそれがね、埼玉戻るのが、お昼過ぎぐらいに埼玉戻んなくちゃいけなかったのね。まあ、13時に、その親父とね、約束してたんで。で、その所要がね、ちょっとどのぐらいかかるかわかんないけど、パソコンの設定とかだからさ、まあ、だいたい2時間ぐらい見積もっとけばだいたいね、終わるかなって。で、そっからまあ帰ったとして、まあ2時間3時間ね、その時間当てたとしても、まあ16時、17時ぐらいにはね、都内の方戻れるかな、なんていう話をしてて。じゃあね、その後でちょっと会おうって話になってさ、でね、俺とそのね、友人と、あともう一人と、まああと、まあなんかいろいろあるんだけどさ、でちょこちょこね、そんなんで、じゃあその日夕方ね、ちょっとご飯でも食べながら集まろうよって話になってさ、だからね、ちょっと盛りだくさんなね、土曜日であるけどもさ、ちょっといい日だよねと思って。まあ、二つとも、その父親ともね、2年ぶりぐらいに会うわけだし、で、友人ともね、2年ぶりに会うわけだしと。だからね、なんかいい土曜日だなぁなんて思ってさ。で、そんなんで、当日ね、13時、埼玉戻りまして。で、一応まあお昼だからってことでね、親父がね、お弁当じゃ用意しとくよって言ってさ、ありがとうございますってね。で、ついてさ、で、お昼ね、お弁当あるからって、じゃ先ね、腹ごしらえしてからっていう話になってさ、何かなって思ってさ、したら、うなぎね、ありがとうございます、お父さんありがとう、うなぎありがとうで、うなぎもね、書いてあるんだよ。松竹梅ってあるわけじゃん。松竹梅ってさ、ランクが。松でしたね。松竹梅の松でしたね。一番上。ありがたいね、ほんとね。一番いいうなぎをね、出してもらってさ、ね。おいくらするんだろうなんて思いながらね、いただきますっつってさ。やっぱうまいね。うなぎ食べないから、日常。 焼きうどんしか食べてないから、ここ最近、ほんと1ヶ月。大体。だからそう考えたら、うなぎうめえなぁと思って。ねえ。土用の丑の日だったらさ、ね、食べたりもした、ね、してた時もありましたけど、ここ最近ね、ほんとうなぎ食べてなかったから、うなぎうめえなーっつって。で、食ってさ。で、その後、ね、パソコン設定するんだけど、パソコン設定って結局何すんのって話なんだけど、俺もともとある、なんかメールアドレスとかをね、まあ普通に使えるようにして、で、あと、インターネットつなげればいいのかななんて、思ったんだけど、まあちょっと、メールアドレスは、新しく作ると。いう話で。で、あと、インターネットも、普通の Wi-Fi で飛んでる Wi-Fi の方の設定だけかなと思ったんだけど、そうじゃなくて、携帯の方でテザリングもすると。なんかいろんなことすんなーと思ってさ。で、ちょっとね、そんな設定をしたりとかね、作成したりとかして。で、まあ、スムーズにね、まあ、いかないわけですよ。だって、じゃあメールアドレス新しく作るってなってもさ、じゃあどういうアドレスにするって話になるじゃん。で、そういうの決めてるわけじゃないからさ、もともとさ。じゃあこういう風にしたらいいんじゃないとかさ、そういう提案から始まるわけじゃん。で、こういうのにね、するとね、わかりやすいとかわかりにくいとかね、なんかセキュリティがとかさ、パスワードはとかさ、いろいろあるわけじゃん。でも、ああでもない、こうでもないっつってさ。そんで、メールアドレスを作ったりとか、ネット設定したりとか、ね、いろいろして。で、なんだかんだで、まあ、調べながらだったりとかね。あとは、親父がいつも使ってる環境に合わせたりとかさ。なんかいろいろして。で、気がつけば2時間半ぐらい経ってさ。まあ、15時半ぐらいになってるわけよ。ね、結構、ねえ、まあ盛りだくさんだったんでね。うん、まあ時間もかかったななんてところだったんだけど。で、ねえ、その後、俺も夕方から予定があるからさ。ね、16時か17時ぐらいにはね、ちょっと待ち合わせしようっていう話してたからさ。なんだけども、その時点で15時半なわけ。で、埼玉から都内戻るにしてもね、まあ1時間ぐらいかかるからさ。だからね、ちょっと LINE してさ、ちょっと所要がまだ終わらないんで、つって。ちょっと先始めててくださいって。話をして。ね、まあ俺だけじゃないからね。他の友達もちょっといるから。で、そっちでちょっと進めといてもらって、と思って。で、俺も電車とか乗ったらね、また連絡します、つって。連絡取ってさ。で、その後なんだけど、親父との話がさ、ちょっと長引いてきてさ、なんだろうね、やっぱり2年間喋ってなかったっていうことと、あと、親父もさ、やっぱ年になってきてさ、これからのこととかさ、いろいろあんだけどさ、例えばね、その親父がね、今やってる仕事のことだったりとか、老後のこととか、で、あと、俺のね、これからのこととか、まあそういう話がね、やっぱ、盛りだくさんなんだよね。本当にだって、2年間会ってないから、そういう話する機会もないし、で、やっぱり迫ってんのよ、そういう話がね、いっぱい。親父もだって75だから今年。ねえ、今後の、どういう風にしていこうかって話もさ、やっぱあるからさ。それもあるし、俺もね、いい歳してさ、これがどうしていこうかって話もあるからさ。その、いろんなところがさ、なんか、話をね、ちょっと、しないといけないというか、考えないといけないところで、別に答え出すのはね、全然これから先でいいんだけど、そういう話だけは出しておかないといけないよねっていう、結構ギリギリのタイミングなんだよねってことでさ。だからそんな話をしてたらさ、 まあ、15時半とかから多分話してて、なんか話終わったら、18時半になってんのよ。3時間ぐらい喋ってんのよ。そんな話をさ、いろいろと。で、まあ、聞きながらね、で喋りながらさ、なんかまあ、これも一つの親孝行は親孝行じゃん。やっぱ、ねえ、そうやって、長いね、年月、なかなか喋れなかったわけだからね。だからこうやって一緒に喋るっていうことだけでも、親孝行は親孝行かなとは思うわけ。どんな話であってもね。別になんか、揉めたりしないよ。揉めないし、怒られもしないし、怒ったりもしないし、なんでもなくて普通にね、状況の、今の状況の話だったりとか、これからこういう風にする予定なんだとかね。そういう話を聞いたりとかね。まあ、いろんなそういう話だったりするんで。で、まあ、こういう話をするのも、やっぱ親孝行の一つかななんて思いつつ、時計を見ながら、チラチラチラチラ見ながらね。俺、この後予定あるんだけど、俺予定あるって話を最初にしときゃよかったななんて思いつつさ。こんな長引くと思ってないからさ。さあさあ、どうしましょうなんて思いつつ。で、気づくと、ね、18時半でさ。ね、もともとその友人たちとね、集まる予定の時間は、まあ、16時から17時の間ぐらいの話だったんだけど、大幅に過ぎていると。で、その間も親父ともずっと話してっから、LINE とかができるわけでもないのよ、なんか。まあ、別にしてもよかったんだけど、あんまね、人とね、真剣に話してる時にさ、ね、携帯いじくりながら話すのもなんか、ね、変な話じゃない？だからさ、で、それでちょっと、ねえ、LINE の方も、15時半ぐらいに返したのが最後で、やべえなーと思って。で、その親父と別れてね、速攻でね、すいませんと。ね、今所用が終わりました。いう連絡をして。で、大丈夫だよ、気にしないでって帰ってきてさ。で、ね、他の友人、ね、たちは普通に合流して、ね、お茶とかしてて、で、その後ね、いろんなお話して、で、そろそろ解散しようかって話になってたから、またね、次の機会でって話になってさ、ほんと申し訳ないっす、ってね、話だったんだけどさ、いや、ほんとにね、俺すごい楽しみだったから、楽しみだったし、で、ちょっと、ね、時間もね、作ってもらってたのにさ、結局、ちょっと会えなくてさ。ねえ、それもちょっとすごい、申し訳ないなっていう感じでさ。ねえ、ただまあ親孝行もあるしなーみたいなね、ところでさ、なんか申し訳ないなーっていう気持ちと、なんかね、いろいろ入り混じってさ、ねえ、なんかもうちょっとね、なんか、今日やっぱり、ちょっと自分、いけそうにないっすとかね、入れられればよかったんだけど、それもさ、やっぱね、なかなかタイミングがね、つかめず、もう話終わるだろう、もう話終わるだろうなんてね、思ってね、親父と話してたからさ、ね、終わんねえと思って。ねえ、まあそんなんでさ、ほんとちょっとね、友人にはちょっと迷惑をかけてしまってね、ほんとに申し訳ないというところと、まあ、本当に楽しみにしてたんでね。また次の機会ね、あれば、うん、会いたいんだよなぁと思っててさ。なかなかね、やっぱりコロナになってからね、本当に人と会う機会が減ってさ、本当なんか2年ぐらい会ってない人すごい多いもんね。それまではさ、なんだかんだ半年に1回ぐらいはさ、大体会ってたと思うんだよね、いろんな友達。3ヶ月に1回とか半年に1回とかはね、ほんと少なくても1年に1回は会うじゃん。それすらなくなっちゃってきてるから、ほんとね、なんかこういう機会をね、大事にしたいなと思ってたんだけど、まあ、残念ながらね、ちょっとタイミングが合わずね、ちょっと会えずにね、なんかなってしまって、悲しい気持ちねえ、まあ、そんな中、とぼとぼとね、歩きながらね、 じゃあもうしょうがねえなつって、もう帰りはラーメン食って帰ろうと思ってね。で、あの埼玉で食べたことのない武蔵屋のね、お店のラーメンを食べて、安かったね武蔵屋ね。まあ、いろんなところに武蔵屋ありますけどもね、俺のまだ行ったことない店舗だったんだけど、その日行ったのは、波のラーメンで650円ね、家系ラーメンで、ライスもつけちゃって、すごい安いよな、650円で食べられるの安いよな、ちゃんとした家系が、びっくりするよね。でもまあ武蔵屋はね、うん、まあまあなんか今回も武蔵屋っぽい味で、でもまあまあ安定はしてるよね。うん、ただやっぱり千葉の杉田屋、神奈川の末広屋、まあ、あと神奈川厚木屋とかね、まあこの辺の味を食べたことあると、やっぱ武蔵屋は武蔵屋だなって思っちゃうのはあるかもしれないけど、でも安定してね、あの美味しい家系ラーメンを提供してくれてるんでね、ありがたいんですけどもね、安いし駅前だしね、アクセスいいしと思うんですけどもね、まあそんな感じでございましたがね。まあまあ久しぶりにちょっと親父とも会えてね、まあ良かったなっていうところではありますんで、あんまね年取ってなかった親父は。やっぱ仕事してるからだよね、この年になってもね。うん、緊張感があると歳あんま取らないんじゃないかなと思う。これはなかなかあそこまでパワフルな75歳、あんま知らないもんね。若いよやっぱり父親はって思う。あんだけなんかしっかりしてる75歳でね、仕事も現役でバリバリやってる人もあんまいないからね、まあすごいなーなんて思って。ほんとね、75とかになったら気力とかもね、どんどんどんどん落ちていくはずなのにさ、俺よりも気力あるもんね。41の俺がさ74、まあ75になってないから74だけどさ、74のさ親父にさ気力で負けてるもんね、ほんとね。それがやっぱね良くないよね、若いのに。せめてね、気力ぐらいは勝てよって話だからね。やっぱ未だに勝てないね、本当に。でそんなんでさ、だから俺ちょっと怖いなと思ってて、そんだけ75にもねなろうとしてる人が、そんだけ若々しくね、バイタリティ溢れてで、ね、働いてるわけじゃん。だからさ、なんか今後ね、なんかわかんないよなと思って。それでなんかさ、緊張が解ける瞬間とかさあるわけじゃん、今後ね。そしたらさ、なんか一気に老けちゃうんじゃないかなっていう心配があったりとかしてさ、だそういう話もね、ちょっと親父と話したりとかさしてさ、なんかね、どうなるかわかんないけどもさ、でも元気でいてほしいよね。その今も昔も変わらずね、パワフルでいてほしいなーと思って。まあそんな感じかな。まあそんなね、土曜日、まあちょっと友人たちに会えなかったのは本当にちょっと残念だし、本当に申し訳なかったんだけどね、まあそれはちょっともう次の機会なんとかね、ちょっと他の予定があったとしてもね、もうそれはもうちょっとぶん投げてね、その友人の方の予定をね、ぜひちょっと優先してね、まあ、ぜひ集まりたいなと思ってんですけどもね。まあ、いつかな。でも、いろんなね、なんか集まるタイミングはあるかなと思うんでね。なんか普通に、なんか飲み会とかするっていうような感じよりも、なんかちょこちょこと会う機会というか、タイミングはね、なんかありそうなね、そういう集まりなんでね。だからまたね、そういうタイミングがあったらね、まあコロナももうちょっと落ち着いたらね、会いやすくもなるからね、まあそんな感じかなーなんていうお話でございますね。では、ちょっとお便りをいただいてるからね、 お便りを読んでいきましょうか。お便り、ラジオネーム、築地春樹毛ガニでわっしょいさん。 NHK 火曜22時ドラマ正直不動産、これのレビューをお願いしたいです。宅建を持って不動産屋で働いたパルさんの視点からだとどう見えるのかが気になる。全くのフィクションレベルなのか、あるあるネタレベルなのか、ストーリー展開、ストーリー展開、嘘も厭わないセールストークで成績ナンバーワンを維持し続けるやり手営業マン。ある日、アパートの建設予定地にあった祠を壊したことから、たたりで嘘がつけない体になってしまう。言わなくてもいいことまでペラペラと喋ってしまう。以上ですっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。ね、正直不動産ね、なんかね、その NHK のドラマでね、結構評判いいって聞くよね。面白いって聞くんだけど。で、ね、ドラマだとヤマピー出てるでしょ。で、いい感じらしいよね。なんか、もともとはさ、漫画でしょ、これ原作。確かね。で、漫画で連載してる時にね、なんか面白いよなんて話聞いてさ。で、ね、ちょっと読んでみたいななんて思ってたら、もうドラマが始まってって感じだったから。なんだけど、まだね、漫画もドラマもね、見てないんですよ。だから、ね、ちょっと見たいなぁと思ってんだけど。どうなんだろうね。でも面白いわけでしょ？でも、まあそれがね、フィクションなのかどうなのかって話だからね。あるあるなのかみたいなね。俺も不動産屋っつってもさ、賃貸のね、不動産のね、事務員しかやってないからね。まあ、事務員とはいえど、一応やりましたよ。営業と同じことはね、ちょっとだけ。その営業のね、あの手が足りないときはね、俺が営業の代わりにね、お客さんにね、物件を提案したりとか、で、あと内見ね、一緒に行ったりとか、で、もちろん契約書はね、事務員だからね、宅建持ってる事務員なんで契約書作ったりとか、で、重要事項を説明したりとかね、まあ、いろいろしてきました。一通りはね、やってきましたけど、でもあくまでね、賃貸物件なんだよね。で、正直不動産が、ちょっとどういうジャンルのね、不動産を取り扱ってるかにもよるんだけど、まあ賃貸じゃないと思うんだよね。売買な気すんだけどね。そういうなんかね、何千万とかっていうお金を動かすタイプの不動産の話なんじゃないかなと思うんだけど、それだと私ね、ちょっとよくわかんないんですけど、まあ、賃貸レベルであればまあまあね、どんな流れだったりとかね、うん、あるあるとかもわかると思うんで、ちょっと1話見たらわかるよね、それもね。うん。それか、まあ、だから漫画読むかね。感じでちょっと、ね、正直不動産、気になるもんね。やっぱ、不動産ってどうしてもさ、まあ、嘘も方便って話でさ、まあ、若干の嘘はあるよね。やっぱりね、不動産って。ないものをあるって言ったり、あるものをないって言ったりさ、そういうのは、まあ、あるじゃん。ね。残念ながらね。まあ、それがね、あんまり俺も肌に合わなくてさ、やめてしまったっていうのもあるんだけど。だからね、ね。どうなんだろうね。ちょっと見たいね。面白いんかな。ね、その、普通のさ、不動産関わってなかった人が見てても面白い感じなんでしょ？だから不動産関わった人がね、見たらね、どういう感想になるのかはね、ちょっとね、見てみたいなって気持ちになるんでね。なんか、ちょっと NHK のドラマってね、TVer とかでは見れないのかな。であれば、なんかね、うまいことね、見るしかないと思うんですけど。まあ、NHK オンデマンドとかね、あるもんね。まあそういうので見るのか。 まあ、あとは正直不動産のね、漫画を読むのかってところでね、ちょっと何かしら触れたいと思いますんでね。触れた暁には、ね、ちょっと感想を、述べたいと思いますんでね。そこをお楽しみにしていただけたらと思います。では、あと今日他に喋りたかったことなんですけど、そうね、他はですね、あと今週はちょっと他の、ね、友人とね飲む機会があって、金曜日かな、仕事終わりにね、ちょっと飲み行こうよって話になって、で、あのおしゃれな街青山一丁目でねお酒を飲むっていうね感じでしたけどね。あの、まあ、別になんか、お店自体はね、あの、そんななんか、あの、めちゃめちゃおしゃれな店でって感じじゃないんだけどさ。普通に、あの、まあまあ、いい店で。で、青山一丁目というね、まあ、その街で飲んでるってことがね、いいよねっていう気が少ししましたけど。で、ね、で、飲んだ後。何時ぐらいかな ?22 時だ。22時半、23時わかんないけど、まあ、その辺だったよね。で、飲み終わって。で、青山のね、街をさ、ちょっと酔い覚ましにね、ちょっと歩きながらさ、ちょっと家までね、ちょっと帰るんだけど、帰るっていうかね、ちょっと最寄りの駅まで一本で行ける路線。のところまでね、ちょっと歩こうと思って。で、ちょいちょい歩いてって。で、表参道ぐらいまでかな、ちょっと歩いてったんだけどさ、青山一丁目から。いいよね。なんかさ、東京住んでるのさ、あんま活かしてないんだけど、俺、ね、せっかくね、都内も都内でね、渋谷区住んでるわけだからさ、なんか、ねえ、せっかく渋谷区住んでるのに、なんかもったいないなぁなんて思ったりはするんだけど、こういう夜中に、青山とか歩いてて、で、青山がもう、まあ、言ったら家の近くというかさ、歩いてね、帰れる距離だからさ、青山だったら。ただ、まあ、めんどくさいから今回はね、電車乗ったけど、まあまあ歩いて帰れない距離ではないから、ね、そのまま青山から表参道行って原宿の方行って、で、そっからね、代々木公園の横通ってって、うちまで行けばさ、うちだから。まあまあ、ちょっと時間はかかるけどもね。だからなんかそういうのが、東京住んでて、うん、一ついいなーって思うところかな。うん、特にね、これといったものはないけども、その、ね、こういうことはできて楽しいよとかそういうのないけど、ふとした時、夜中に青山で飲んでて、そっから、まあ、最悪電車がなくても歩いて帰れる。そして、深夜に、そのなんか、東京の街並みを感じながら酔い覚ましができるっていうのが、うん、俺は東京住んでて、いいなーって思うことの一つかなって。ね、なんか、そら大したね、ことではないんだけど、ふとした時のね、こういうことが、うん、住んでてよかったなーっていう気持ち、なる瞬間かななんていうね、ちょっと感じましたけどもね。まあ、そんな、こんなで、ね。だから今週ですね、結構食べたり、飲んだりしてるんだよね。友達と飲んだりとか、ね、親父にうなぎね、食わせてもらったりとか、帰りにラーメン食べたりとか、ね、いろいろしたんで、体重がですね、ちょっと、って話なんだけど、先週の時点でですね、体重 61.9 キロだったんですよ。で、毎日毎日、焼きうどん食べてね、ダイエットもしてますから、少しずつ落ちてきたんですけど、で、61.9 キロ。で、これがですね、なんか一気に減りまして、一時ですね、先週、 60.2 キロまで落ちまして、めっちゃ落ちたのよ。60.2 キロって。だあとね、もうちょっとだけ落ちたらもう50キロ台になるからさ。でそこまで頑張ったんだけど、残念ながらですね、やっぱり少しずつ食べたり飲んだりしたのもありまして、今日、仕事から帰ってきて、で、ご飯食べる前の体重が 61.2 キロ。で、ご飯食べて、62.0。だったので、先週よりもですね、結局 0.1 キロ増えてしまって、まあまあ、横ばいですね。残念ながら。なので、またね、ちょっと停滞気味かなと思うんだけど、でも言ってもね、60.2 キロまで一回下がってるからさ。その後ね、いろいろ食べたりとかしてるし、あと今日うんこしてないんでね。あとうんこしてればまた 0.5 キロぐらい変わるからさ。っていうのもあるのでね、まあまあ、コツコツね、変わらない食事を続けてね、まあ来週61、再来週60キロ。まあ、下手したら、ま、59.9 キロ、8キロ。とかね、目指してやっていこうかなと思ってるんで。まあ、正直、毎週毎週1キロ減らしてんのがね、ちょっと異常なんだよね。確かにそうだと思って。だから、ね、まあ、増えないでも停滞するっていうタイミングはね、あっていいと思うんで。特にね、筋トレをね、ガシガシやってるわけでもないし。食事制限しかしてないわけだからね。まあ、こんな感じだろうということでね。まあ、そんなんで今、ご飯食べて62キロぐらいの、体重感になっております。まあ、このぐらいが一番ね、健康的な気はする。無理してね、痩せると、まあ、ちょっとね、体もしんどくなったり来たりするからさ。だからまあご飯食べて62ぐらいだとね、まあ悪くないかなっていう体重だと思うんで、まあ最悪ここはキープねして、で狙えればね、もっともっとね落としていきたいとは思っておりますけどもね。まあそんな感じで、あと今週話したいことですね、何かなっていうと、 AV アダルトビデオね、もうビデオなんていう言葉もなかなかもうないですけどもね。だからなんだろうね、今の若者たちさ、ビデオテープとかって知らないじゃん。知らないってこともないかもしんないけど、まあ、基本 DVD かブルーレイかさ、あとはね動画なわけじゃん。ビデオじゃないじゃんっていうね話はあると思うんだけど、まあまあね、我々はね世代的にも AV という世代ですけどもね。で、今週もそうだし、先週もなんですけど、まあ、ようやくですね、私、性欲がちょっと戻ってまいりまして、ありがたいことにですね。で、いろいろとね、エロい動画をね、見たりするんですけど、なんかね、まあ、ちょこちょこそういうね、気分になった時にですね、まあ、エロい動画を買うわけですよ。で、ファンザだったりとかね、MGS 動画とかね、まあ、行って買うわけなんですけど、で、先週買ったのが、鈴村愛理さんっていうね、その、セクシー女優の人がいらっしゃいまして。で、俺、もともと鈴村愛理さんって、イメージがですね、結構ショートカットに近いボブというかぐらいの髪で、で黒髪のイメージだったで、いやすごい美形なのよ、美形なんだけど、なんかもうそういう黒髪のボブみたいな感じの髪の毛で、美形は美形なんだけど、なんかそこまでっていう感じだったのね。なんだけど、ちょっと年齢を、なんだ、重ねるにつれ、まあもちろん外見もね、良くなってくわけだよね。より垢抜けてくし、 で、髪型もですね、今まではその黒髪のボブだったのが、茶色のセミロングになってきたんだよね、ここ最近。で、いいのよ。すごくそれが良くて、なんだろうね。まあ、茶髪が似合うし、ちょっとセミロングというか、ちょっと長めの髪の毛もすごい似合うのよ。で、美形だからさ、いいなと思って、で、まあ、もともとね、顔の系統とかで言うと、声優さんの、昔のね、平野綾さんとかね、今のね、平野綾さんじゃないよ。昔の平野綾さんだったりとか、あと芸能人で言うと、例えばまあ、言うと、系統よ。系統は吉岡里帆さんとか、あっち系統の顔なわけ。ありがたいよね。そんなさ、美形の人がさ、AV 出てくれるってさ、ほんと感謝だよ。感謝してもしきれないと思うんだけどさ。で、その、ね、鈴村愛理さんが、俺好みの髪型になってきてると。そういうのもあってですね。AV の方ですね。2本購入してしまいましたね。うん、まあ、しゃあないね。それ買うわと。でも、言っても、まあ、選べばさ、セールのタイミングだったりとかさ、いろいろあるじゃん、そういうタイミングさ。だ2本買ってもね、1000円ぐらいでしたし、まあいいかなと思って。で、そんなのが先週なんですけど、で、今週、また買いまして。今回は鈴村愛理さんじゃなくて、レジェンド。レジェンドって言うと、今誰思い出すんだろうね、みんなね。まあ、本当の俺の中のレジェンドは、三宅涼子さんっていうね、女優の人なんだけど、まあ、この人ではないんですけど、今回買ったのはですね、でもやっぱりレジェンド。浅見ゆまちゃん。ね。なんだろうね。浅見ゆまさんとは言わないね。浅見ゆまちゃんになっちゃうね。うん、不思議なもんですけども。俺、浅見ゆまちゃん好きでさ、何が好きっていうのは、そのね、おっぱいが大きいとかいろいろあると思うんだけど、やっぱ、笑顔なんだよね。ねえ、女優に対して何を求めてるんだお前はと。ねえ、俺は笑顔を求めてんだやっぱり。やっぱ笑顔が素敵なんだよね。と思って、で、ただね、浅見ゆまちゃん、まあ、浅見ゆまさん、まあ、どっちでもいいわな。はさ、まあ、いろいろとね、ご病気とかがあってさ、で、ね、この仕事も続けていけなくなったりもしてさ、で、まあ、引退してさ、みたいなことあったんだけど、でも、やっぱり、また見たくなるんだよね。うん、いろんな悲しいことはあったけども、それでも、やっぱあの笑顔、とかあの、エロさ、健康的エロさっていうかね、っていうのはすごく良くて、で、ちょっと見たいなと思って。っていうのも俺、浅見ゆまちゃんの、YouTube のチャンネルがあるんだけどね。なんか企画があるんだけど。で、そこで出てるんだけど。で、チャンネル登録しててさ。で、たまにそうやってね、動画更新されるとさ、浅見ゆまちゃん出てたりするわけよ。まあ、見たり見なかったりなんだけど、ただ、サムネにね、その、ゆまちゃんがいるっていうだけでさ、思い出すじゃん、やっぱり。そうするとなんかね、で、元気そうなゆまちゃんがいるわけ、そこには。一時ね、その病気でさ、もうあんま健康じゃなかったと思うんだよね。うん、あんまりっていうかもう結構健康じゃなかったと思うのよ。それがさ、ね、今健康な顔をしてね、あんまり昔と変わんないような笑顔だったからさ。ね、AV 見たいなと思って。で、ファンザでね、ちょっといろいろ調べてたらさ、結構すごい作品があって。多分、一番最後に出たやつなのかもわかんないけど、これまで出た作品 をなんかほぼ網羅してますみたいなね、よくわかんないんだけど、っていう動画が、動画というかね、そういう、AV があって、普通さ、まあ、よく見るのでもさ、なんだろうね、例えばじゃあ鈴村愛理8時間とかってあったりするじゃん、たまに。で、8時間ってさ、ね、8×60 分だからさ、480分なわけじゃん。これでもすごいじゃん。長えなって思うじゃん。480分ってなるじゃん。違うんで、今回のあさみゆまちゃんのやつ。あの、分数はですね、これ一つの作品だよ。一つの作品って一つの AV のパッケージなんだけど、2878分っていうね。に、2000って、さっき480分でもすげえって言ったのに、2878分っていうね。48時間らしいんですけどもね。とんでもねえなと思ってさ。で、そんなね、あの作品を見てさ。で、本当にデビューした当時のやつから、最新つってもね、もう何年も前になっちゃうんだけど。もう、ね、新しいものもね、あって。でもやっぱりね、最初の頃は初々しくて、それはそれでいいんだけど。やっぱね、後半になればなるほどね、いいんだよね。本当に最後の方の作品はすごく良くて、やっぱ、なんか、浅見ゆまちゃんの髪型って、結構なんだろうな、最初の頃って、やぼったいんだよね、結構ね。で、後半になってくると、前髪を伸ばすんだよね、結構ね。で、そっからすごくよくなってというか、私の好みになってきて、よりね、もちろん昔も見てましたけど、より良くなってって、で、やっぱ髪型って大事だなと思って。前髪伸ばしてね、その前髪作るっていうよりはその前髪伸ばした方が、私は浅見ゆまちゃん似合ってるなと思ってて。で、そんな感じでね、見ましてね、2878分間見たわけじゃないですけどもね、飛ばし、ね、この感じはいいのかどうなのかなんて言ってね、飛ばしながら見ましてね、で、お気に入りのね、作品だったりとかね、動画を見つけて、っていう感じでございましたけどもね、まあ、そんな、だからもうレジェンドですよ。今、で現状いるレジェンド鈴村愛理さん、そしてね、今は現役ではないですけどもね、元レジェンドのね、浅見ゆまちゃん、ね、もうこのね、ちょっと二人のね AV を見るというね、ここ最近でございまして、いや本当になんかね、性欲が全くと言ってたはやったら嘘かもしれないですけども、ほぼね、なんかなくなっていたんですわ、この1ヶ月ぐらいね。でもちょっとずつ戻ってきてね、こうやって AV を買うぐらいのね、感じになってきたから、よかったなと思って。だからなんとか6月ぐらいからはね、ちょっと性欲戻ってきたし、その女性に対してね、少しでもね、なんかなんだろうな、プラスになるような感情が持てるようになってきたので、まあ、6月ぐらいからまたね、婚活の方を再開したいなと、ね、いう勇気をね、鈴村愛理さんとね、浅見ゆまちゃんにもらったんで、それ頑張っていこうかなと思ってますけどもね。で、本当に今年結婚をね、私目指してね、ずっとやってきましたから、もうね、2ヶ月ぐらいね、ちょっと婚活が止まっちゃってるんでね。まあ、それも、いた仕方なかったんですけどもね、そのメンタル的な問題もあったんで。でも、ね、そろそろ復活しないと、結婚考えるとね、まあ、ね、6ヶ月、ね、半年付き合って結婚だと考えてもね、もう間に合わなくなっちゃうからね。まあ、出会ったのもね、換算して、まあ、お見合いパーティー的なもんだったらね、出会って次会ったタイミングで付き合うとかあるかもしれないからね、まあギリ6ヶ月ぐらいね。でもまあ、中にはね、 2ヶ月3ヶ月で結婚する人もいるから、そう考えればっていうことでね、まあちょっと動かないとね始まらんなーなんてねちょっと思ってはいますけどもね、まあそんな感じでございます。じゃああとはどんな話があるかしら。今週ね、一応これまあ言ったんだけど、今年今週、新ジャパンヒーローズユニバースポップアップギャラリーアットベースヤード東京っていうねところに行ってきたの今週。何って話なんだけど、新ジャパンヒーローズユニバースっていうのが、今さ、その新ウルトラマンとかさ、ね、新エヴァンゲリオンとかさ、新仮面ライダーとかさ、あるじゃん。で、もちろんあと新ゴジラね。その新シリーズあるじゃない。それの、ポップアップギャラリー、まあ、ポップアップストアみたいなもんだね。が、原宿の方で、開催されててさ。で、原宿にね、新しくね、スリーコインってあるじゃない？300円ショップができたのよ、原宿に。そこの2階のところでやってんだけど、で、そこちょっと見てきまして、で、まあ、土日とかだと混んでんかもしんないけどね、私、休みのね、平日に行ってきたんでね、まあ、そんな混んでなくてね、まあ、空いてる感じで見れてよかったんだけど、まあ、どんなものかっていうと、結局、その、新ウルトラマン、新仮面ライダー、新エヴァンゲリオン、新ゴジラのグッズがいっぱい売ってますよっていうね、ところで。あとはなんか、まあ、そこでしか売ってないのかな？新しいね、ちょっとグッズがあったりとか、あと壁とかにはね、その作品のなパネルがちょっとあったりとかね。まあ、そんないろいろあるんだけど。まあ、ファンにはたまらないようなね、物販の場所っていうところ、結構広くてね、まあ、それぞれの作品が目白押しというか、あったんですが、まあ、私ね、なかなか物買わないんでね。行ってもね、まあ、覗いてね、こんなんあるんだなんて思ってね、買わずに出てきちゃうところあるんだけど、今回もそうでしたね。うん、結局買わないっていう。まあ、買ったところでって話もあるんだよね、もうね。使わんしね、ほんとね。何もね。ただ、うん、やっぱ仮面ライダー。あれ気になるんだよね。新仮面ライダーは気になる。ちょっとやっぱ面白そうなんだよな。で、予告見ただけでさ、なんか面白そうだなと思って。それはすごい期待してんだけどさ。ねえ、まあ、そんな感じ。まあ、よかったら、そういうのがね、5月13日から8月1日まで、そのね、新ジャパンヒーローズユニバースポップアップギャラリーアットベースヤード東京っていうね、まあ、ベースヤード東京って店でやってるんで、まあまあよかったらね、お時間ある人ね、原宿でも行った帰りにね、うん、寄ってみると、まあ新シリーズのね商品が結構あったりするので、うん、楽しめるんじゃないかなと思います。そんな感じかな。あとはまあ、先週の話ですけどもね、先週第700回のスペシャルウィークやらせていただきましたけどもね、いかがでしたか。まあ、正直よくわかんない放送になったと思うんだけど、まあ、スペシャルウィークっていうのはね、まあまあ大体そんなもんですよ毎回。なんでね、まあ、挑戦だからね、まあ、しょうがないよね、それはね。なんか面白いって感じた人もいるかもしれないし、なんかグダグダだったなって思う人もいるかもしれないけど、まあ挑戦だからね、新しいことするってこういうことだからね、っていうところで、まあやった本人としてはですよ、何が一番なんか思ったところがあるのかなっていうと、一番最後にね、おむつをね、してる状態でね、放送してて、一番最後に、まあ、放尿をするわけですよ。おもらしをするわけですよ。それが、やっぱりこういう 部屋の中で普通に椅子座ってパソコンの前にいる中でお漏らしってできないんだなっていうのに衝撃を受け、で、いや本当はね、俺の中ではそこでジョバーって出して、で、あ、全然漏れないとかさ、やばい漏れてきちゃったとかさ、どっちかの話だと思ったんだけど、それができなかったのがやっぱり心残りというか、ほんとちょろちょろちょろちょろしか出なかったからさ。で、ラジオ終わるじゃん。で、その後トイレ行ったわけ。めっちゃ尿出るんだよね。これでもかってぐらい尿が出るわけ。もうジャバーって出るわけよ。なんでこれ本番の時に出せないんだと思って。いや、ほんとね、すごい量出たんだよね。でもおむつした状態だと出ない。面白いよ、本当に人間の体っていうのはね、なんだろうかって思うけどね。出なかったね。それが本当心残りなんだけど、まあそのぐらいかな、本当ね。まあ、っていう感じでございました。じゃあ、あとはね、いただいてるお便りをちょこちょこ読んで終わりにしていきたいと思うんですが、ラジオネーム、ラジオネーム、アサミフィーさん。パルさん、初お便りします。ずっとラジオやってるのは知っていましたが、聞いたら悪いかなと思ったり、いろいろあったから、やっと最近聞き出しました。離婚したよ。人生いろいろですっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。ねえ。まあ、こうやってね、ずっと、なんかま、やってるのは知ってるよと。ラジオをね。だけど、なかなか聞こうってならないって人もいると思うんだよね。まあ、それはいろんな理由があると思うんだけど。で、まあ、リアルなね、知り合いだったりとかすると、聞いちゃ悪いかなとかさ。聞かれたくないことも喋ったりするのかなとかいろいろあるじゃない。まあなんだけどもね。まあちょっと今回ね、まあ最近聞き始めたよということでね、いうことですね。ありがとうございます。まああまりね、いい話もあんましないですし、ねそんななんかねっていうことなんでね、まあ あんまなんかね。まあ、聞かれて困ることを言ってるかっていうと、そうでもないとは思うんだけど、でまあ、ほどほどに、ね、うん。たまーにでも、たまーに聞いてくれたらいいかなーぐらいのね、感じでね。まあ、私もね、肩の力抜いてやってますから、ね。まあ、そんな感じでね。で、まあ、ちょっと、まあ、人生いろいろありますよって話でね。まあ、人生いろいろ、ね、あるよね。ほんとね、生きてれば。そう、生きてればあるんだよ。死んじゃったらないからね。まあ生きてることがいいことだよね、やっぱね。人生いろいろあるとしてもね。まあこれからね、まあいろんなことがまだね、これまでもいろいろあるだろうし、これからもいろいろあるだろうし。でまあまあ、ね、人生折り返しぐらいのもんですからね、我らなんてね。まああと半分、まあ頑張ってね、踏ん張って生きていきましょうと。いう感じでございますね。ちょっと楽しくね、なるといいよね。これからの人生ね、よりね、今までもね、まあ、辛い話もいろいろあると思うけど、ね、やっぱ楽しかったこともね、いろいろあると思うんで、これからはね、よりね、楽しいことが多い人生になるとね、せっかくね、生きてるし、まあ私もね、本当なんで生きてんだろうなんて思ってね、ここ最近ね、過ごしてきてますからね、まあなんとも言えないんですけど、まあ、せっかくだからね。で、生きるの前提で生きてるじゃん、やっぱり。死ぬの前提で生きてなくてさ。生きるの前提で生きてるから。だったらね、なんか、少しでも、楽しい方が、ね、お得かなーと思うけどもね。辛いよりはね、楽しい方がお得かなと思うんで。まあ、どうしたらいいんだかは、ちょっと私もわかりませんけどもね。なんか、そういう方向に、向かってね、歩んでいけるといいですよね、なんて。まあそんなことを思ったりしましたね。お便りありがとうございます。では、お便り、ラジオネームどうも僕ですさん、埋設という名の雑談にてジグザグの話をしていましたが、 リスナーとパルさんとの熱量のギャップを感じました。ぜひツイッターのアンケート機能を使ってリスナーが考えるジグザグの評価を確認してください。きっとパルさんが思ってる以上に無関心だと思います。ちなみにコノハは響きませんでしたっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。おかしいなぁ、ジグザグみんなね、あんま響かないんだよね。新天地開闢集団ジグザグ、こんだけ俺がおすすめしてんのに、でこんだけ俺がおすすめしててね、さらにその後に日本武道館が決まったりとか、ロッキンの出演が決まったりとか、その俺だけじゃなくて周りも評価し始めてんのに、リスナーの人たちには響かないっていう、いやなんでなんだいって話なんだけど、それはもうみんなおじさんだからなんだよな。あー、それもあると思う。でもなんでね、おじさんの俺が響いてんのにね、おじさんのみんなに響かないんだって話だからね、そこがちょっとわかんないんだけど、いいバンドだと思うね。バンドブームはでもね、みんなあると思うんだよね。通り過ぎてきたと思うんだよね。通り過ぎてきたって、まあ通ってきた道だと思うのよ、バンドブームって。なんだかんだでね、だからねえ、まあ第一次第二次第三次わかんないけどさ、いろいろとバンドブームあったけど、いわゆるね、そのロッキンジャパン出る系のね、バンドとかさ、そういうのもね、いっぱいいるからさ、だね、アジカンとかさ、ねえ、あとフジファブリックとかさ、あの辺ギリじゃない、俺らの世代って。どうかな、あの辺なんじゃないかな、ギリってね、バンド系で言ったらね。だからね、まあその辺、その後ぐらいまで好きだったりとかすると、ね、もしかしたらね、ジグザグもね、いいなーなんて思ってもらえるんじゃないかなって私思ったりするんだけど。で、コノハはね、でコノハって曲があるんだけど、俺がジグザグの中で一番好きな曲はコノハなのよ。だからね、まあ響く人響かない人いると思うんだけど、ぜひね、聞いてほしいなと思ってます。 Spotify でね、だいたい9割5分の曲はね、あの無料で聴けたりすると思うんで、まあ、あのぜひちょっと広告とかもね入るからね、うざいななんて思いつつもね、いいと思うんで、あのスマホだとね、なんかあんまり聞きにくいんだけど、パソコンとかで聞くと、結構好きな曲がね普通に聞けたりするんで、パソコンで Spotify 聞くのは結構おすすめだと思います。ぜひジグザグで、あとはね、せっかくなんで予習としてね、あのラスベガスの曲もね聞いてもらえると、これも Spotify の方でね大体聞けるんでね、ラスベガスとジグザグね、まあ、この辺爆音でぜひね聞いていただきたいなと思っております。じゃあそんな感じでね、まあ、今日この辺で終わりにしましょうかということなんで、まあ、来週なんですけど、来週は5月の30日の月曜日、また22時からね、雑談という名の、まあ、雑談という名のじゃないね、埋設という名のね、雑談をした後にね、まあ、1時間後ぐらいに、まあ、本編という名のね、うん、公開収録の方をやっていきたいと思いますんでね、よかったらね、まあ、YouTube ライブでやってますんでね、聞きに来ていただけたらと思っております。まあ、もう来週で5月末だからね、本当に。あっという間よ、5月末って。本当、今の仕事を始めて半年だよね。ジャスト半年。長いようで短いようでね、あっという間だよね。結構、みんなそう思ってない?パルさん、こないだだよね、って。新しく仕事始めたのって。2、3ヶ月前じゃなかったっけって思ってるよね、多分ね。半年経つんだよ、もう。気づくと。だから、ね、あっという間だよね。だから、あともう半年もあっという間。年内ね、やったらね、もう1年だからね。12月からだからさ、11月末までやったらそれで1年だからね。早いよね。だから、ほんとさ、何にもしなくても1年だしさ、なんかしてても1年じゃない?怖いよね。全然多分、あっという間だもん。 無職でもさ、一年、あっという間じゃない、やっぱり。まあ、言ってもね、俺、ね、なんだかんだ無職の期間、ちょいちょいあるけど、俺、一年間とか無職になったことってあんまないんじゃない？11ヶ月とかはあったけど、確かね。11ヶ月ぐらいなんで、1年超えたことはない気がするんだけどな、無職で。わかんないけどね、それね。ちょっと俺の記憶の改ざんの可能性もあるけど、1年はね、なかなか過ごしたことない気がするんだけど、ねえ、また無職なるのかな？わかんないけどね。もうどのタイミングで無職になるかもわかんないし、ね、転職するのかもわかんないし、この仕事をずっと続けていくのかもわかんないし、あれなんだけど、まあでもね、一年っていう節目を迎えたらね、何かしら考えないといけないなと思ってるんで、ちょっとね、いろいろ考える時期だよね。この半年経ったってタイミングがね。で、このタイミングで、次の半年間でね、さあどうしようかって動きをして、っていうことだからね。だからちょっと年内、何かしらね、ちょっと動きを、こうやってね、ラジオだけじゃなくてね、ラジオとかネットの活動以外の、もちろん結婚とかもそうなんだけど、やっぱ仕事の面とかね、っていうのも、ちょっと年内、年内というか、やっぱりその、11月、ま、10月末までかな、に、ちょっと何かしら、今後の、行動というか、どういう風にしていかないといけないかななんていうのは、ちょっと定めないと、ちょっといけないタイミングというか、時期というか、年齢というか、そういうのにちょっと差し掛かったのでですね。まあまあ、そんな話をね、していく可能性もありますね、ほんとね。まあ、ラジオで言えること言えないこともあったりしますけども、まあまあ、ちょっと私はね、いろいろ決断していかないとね、いけないタイミングかなと思ってますんで。まあそんなのをね、まあメンタルの方もね、ケアしつつ、ね、いろいろ頑張っていきましょうねってことでね。まあなんかダラダラとね、このまま続けてもね、水増し水増しになっちゃうのでね、この辺でね、スパッと今日はね、終わりにしたいと思います。じゃあ、ね、そんな感じで、今日もね、2時間ちょっとね、お話ね、長々とさせていただきましたけどもね、最後までお聞きいただきましてありがとうございます。それではまた来週お会いいたしましょう。さよなら。